始まりました、Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではCネットジャパンに掲載された記事の中から一本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今回は編集部の小口さんとともにお届けをいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
はい、Cネットジャパン編集部の小口と申します。
はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、いわゆるライドシェアですね、日本型ライドシェアがついに始まったというところでの記事の紹介をしていきたいと思っております。まずは、小口さんの方から、記事の説明をお願いいたします。
はい、4月の8日にですね、一般のドライバーがですね、自家用車で、お客さんを運ぶ、いわゆる日本型ライドシェアのサービスがですね、開始されまして、その出発式に参加してきたという記事になります。
はい、ありがとうございます。本当についに始まったという表現が正しいかと思いますけども、ちょっとおさらいも兼ねて、日本型ライドシェアどういったことなのかっていうのをまず説明していただけますか。
はい、まず諸外国、海外とかですと、ウーバーですとか、リフトといった、一般のですね、ドライバーが自家用車で、お客さんを運ぶ、まさにタクシーみたいにですね、お客さんからお金を受け取って運ぶというライドシェアというサービスが結構普及しています。でですね、今まで日本はですね、そういう一般の、ドライバーがですね、お客さんを運ぶってことは、いわゆる白タク行為として言われていまして、法律上認められていなかったんですね。ただ昨今ですね、タクシーの運転手がどんどん少なくなっている状況で、タクシーが捕まらないといった問題が深刻化していましたという、そういった中でですね、一般のドライバーによる、そのタクシーのようにお客さんを運ぶ行為っていうのを、一定の条件の元で、解禁しようというのがですね、いわゆる日本型ライドシェアというサービスになります。
はい、ありがとうございます。本当にこう、さまざまな議論があった中で、ようやくこう走り出したという感じではあるんですけれども、実際その、なんていうんでしょうね、基本的にこう、タクシー会社が主体となって、動いている印象だったり、記事の中にもその半数は採用 NG というぐらい、結構敷居の高い状況があると思うんですけども、そのあたりもちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね。で、今回、日本型ライドシェアとして始まったんですけど、その実態を見るとですね、結構海外のライドシェアとは全く違うんですね。海外のライドシェアですと、もうなんだ一般のドライバーがですね、そのプラットフォーマー、ウーバーだったりリフトですとか、そういう一般のプラットフォーマーを介して直接お客さんとマッチングして、でお客さん運んで、お金を受け取るって形なんですけど、今回日本型ライドシェアはもう基本的にですね、タクシー事業者が運営をする形で、でタクシードライバーがですね、一般のドライバーをですね、時給1000いくらとかで、で働いてもらうというような形なので、いわゆる海外のライドシェアでいうその自由な働き方とはまたちょっと違うんじゃないかっていうことは言われてます。あとですね、ライドシェアで働ける時間帯っていうのも決まってまして、これもですね、しかも働ける時間帯を、国土交通省が指定してるんですけど、基本的にタクシーが足りない時間帯しか、この日本型ライドシェアの一般のドライバーというのは働くことが、できないということになってますという形です。なので結構縛りが多いという形ですね。でですね、で海外のライドシェアですと、運転手の採用とかでもう全くそういう講習とかですね、あと自動車の点検とか、そういったことも特には海外のサービスではないんですけど、今回始まったライドシェアサービスですと、もうタクシー会社がですね、一般のドライバーを採用するんですけど、最初の1ヶ月ぐらいは、1ヶ月間というか、そのドライバーがですね、応募してから、1ヶ月くらいはその研修だったりとか、そういったこともするようで、結構その働き始めるまでに敷居が高いというサービスだなというふうに感じてます。
はい、ありがとうございます。やはりどうしてもこう、日本だと特に乗り物に関しては安全面がすごく重視されるというか、デリケートと言ってしまうと言い過ぎかもしれないですけど、それぐらいからどうしてもスタートせざるを得ないっていうような、 外況もあるのかなという感じはします。はい。それで、4月8日にはですね、出発式ですね、こちらも行われたというところで、これについてですね、ちょっとどんな感じだったかというのをお話しいただけますか。
はい、出発式にはですね、デジタル大臣を務める河野太郎さんやですね、国土交通大臣を務める斉藤鉄夫さんがですね、参加してまして、で、実際にその一般のドライバーの方が運転するライドシェアの車両にですね、乗り込んで、その会場の周囲を一周して、また会場に帰ってくるというような、パフォーマンスですかね、というのをやられてまして、おっしゃっていたのは、とても快適だったということはおっしゃっていましたと。でですね、やはりそのタクシーというと、国土交通省、国交省の管轄になるわけですね。で、それで、国交省の斉藤大臣はですね、今回の日本型ライドシェアの開始にあたって、やはり安全性っていうのを特に重要視したと。で、またですね、事故が起きた時の責任というものをしっかりはっきりさせておくこと、そしてまた適正な労働条件っていう、この3つをですね、特に重要視したと言ってました。なので、今回の日本型ライドシェアではですね、もう基本的にその事故が起きた場合は、もう100%タクシー会社が責任を持って処理するということになってますし、その点でもかなり安全性がですね、にかなり配慮されたサービスなんだろうなというふうには感じました。
はい、ありがとうございます。僕の方でもですね、ちょっと別の日にですね、いわゆるライドシェアに関する調査ですね、MMD 研究所の調査の、記事も掲載したんですけども、認知としてはもう5割以上いってるので、もうだいぶ進んではいるだろうと。で、日本式のその解禁についても、賛成も5割以上超えてるっていうような状況もあるので、やはり安全性とか、そのあたりは本当に細心の注意を払っていただきたいというふうには思いつつも、もうやはり人手不足の状況がもう待ったなしなので、いかにこう便利にしていくかっていうところのトレードオフだとは思いますし、その議論が、記事の中でも、なんて言うんでしょう、今後も6月をめどに議論を進めていくということも書かれてはいますけども、やはりようやく踏み出した一歩だと思うので、これがどんどん進んでいくといいなというふうには感じますが、どうでしょう、小口さん的にも、ずっとライドシェアとか結構追ってますけども、今後のなんか展望とか期待とかあれば一言いただければと思うんですが。
そうですね、今回の、その取り組みっていうのが、最初の一歩だというふうに思ってますけど、一歩にしか過ぎないのかなということも感じてます。で、今、政府はですね、先ほどもおっしゃってましたけど、2024年の6月をめどにですね、今回はタクシー事業者が運営する、ライドシェアサービスというものが今回始まったんですけど、そうじゃないですね、別の会社、タクシー事業者以外の、事業者が手掛けるライドシェアについても、今、解禁するかしないかっていうのを今、議論している段階になってます。で、出発式でもですね、河野太郎デジタル大臣もおっしゃってましたけど、やっぱ一番大切なのは、そのタクシー事業者の既得権益っていうものを維持することではなくて、今起きているタクシーが捕まらないという状況を解決することが一番の目的であって、なので今回、4月8日にですね、日本型ライドシェアが始まったので、そこからいろいろ今後、タクシーが実際に今捕まるようになったのかならないのかとかですね、そういったデータがですね、どんどん収集しているそうなので、その結果次第でですね、またさらなる緩和に踏み切るかっていうのを判断するということをおっしゃっていました。
はい、わかりました。本当に始まりの一歩だと思いますし、引き続き、多分この領域も結構注目度合いは高いと思いますので、引き続き記事とか、そのあたりで提供していきたいと思いますので、ぜひご注目ください。はい、今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。シーネットジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、このあたりで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。